解体者の夜
ヘルス。
ヒーラギツカさん俺の嫁三浦三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチカエリヤシナグミ三浦アサさんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、
はい、
ということでね、
イエーイ
おー明るいね、
イエーイピースピース
イエーイ
全然ピースしてへんやんラジオやからって手抜くなよ、
でもこういうなんかこう上っ面だけの軽い空気を出すって時はなんか悩みがある時
どうしたの、またお金ないの
お金はない、
お金はないお金がないじゃなくてお金はない、
まあ、ないお金もない、
お金もない何もかもない
ない
そんな楽しい僕らがやってるラジオですけれども、はい、まあ今週も、はい、まあ今期アニメの話していきたいということでですね、
はい、
じゃあ今回私から言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
あのですね、まあキャラ萌えの話もいっぱいしてますけれども、はい、やっぱねワンクールに1個くらいは、うん、え何これみたいな、やっぱ話みたいなのが飛び込んでくるもんだなと思ったんですよ。
お
あのね、
言いますと
風花、
あ、
まああの学園バンドもの、
うん、まあそうですね、
プラスちょっとお色気みたいのもあったりしてみたいな話ですけれども、あのね、俺ちょっとこれは語んなきゃいけないなと思ったのが、あの要はね、まあゆうくんっていう男の子と、うん、で同じ部活のね風花っていう女の子と、うん、であとゆうくんと幼馴染の、まあ、アイドルをやってる小雪という子がいまして、うん、で、そのゆうくんと小雪ちゃんが、うん、まあ、幼馴染で、でこうちょっと小雪ちゃんはゆうくんのこと好きなのかな、
うん、
なんかこう幼馴染で疎遠だったけれども、うん、またツイッターかなんかで、
そうそうそう、
現代っぽいですよね、
うんうん、
ツイッターで知り合って、
はい、結構ツイッターをねずっとやってる
で、うんうん、でやり取りしてて、で実際にも会ったりなんかして、
うん、
でなんか約束して指切り現場かなんかしたの、うん、写真撮られちゃうわけです
よ。アイドルですから
ね。あ、そっか。
でそれがツイッターで上げられて、
うん、
で拡散して、
うん、
でまた2人のね対応もね、なんかもう下手なんですよね。まず、ゆうくんの方がちょっと先にこう、ツイッターですいませんでしたって言い訳をしちゃって、ちょっと認めた感じになって、
う
ん、で、それを受けてですね、まあ、小雪ちゃんの方も、テレビに出た時にですね、
うん、
こう新曲の説明する時にですね、ずっと片思いの、人がいまして、で、その子のことを思って書いた、歌です、みたいなことを言って、うんうん、で、今でも、そのツイッターでまた再会して今でも会ってるんですみたいなことをテレビで言っちゃうわけです
よ。わからない
危機管理が意識が低すぎると、はい、でそうなったらまあ当然炎上になりますよね、
うん、
で、学園祭でそのゆうくんのバンドが初ライブをするっていう時にですね、まあものすごい人が来るわけですよ、
うんうんうん、
それはいい意味じゃなくてですよ、
うん、
炎上商法、
炎上商法、うん、商法まあその面見てやろうぜ、
はいはいはいはい、
邪魔してやろうぜ、
俺の好きなあのアイドル、
アイドルにっていうので、うんうんうん、わーってきて、もうとにかく学園祭の文化祭のバンドのステージの体育館が暴動寸前みたいな騒ぎになってるんですよ、
うんうんうん、
ありえないじゃないですかでもちょっとこれファンタジーとはじゃすげえなと思って、うん、でそのまたねアイドルファンなんだけどなんかやっぱヤンキーっぽいやつもいるのね
昔ながらのみたいな、
昔ながらのもうちょっとオタクっぽいうん、そうなんじゃないかなと思うんだけど、うん、でもビール瓶とか持ち込んで、うん、これ投げてやろうぜって、うん、であいつの男狙って投げようぜって、
うん、
で演奏をやろうとしたら
、はい、
本当にビール瓶投げられて、
うん、
ビール瓶が顔にクリティカルヒットするんですよ、
うん、
バーンって、うん、大事ですよ、
うん、とんでもない、
ね、ドラマとか、ね、コントとかでやってると、うん、あれ飴ですからね、
う
ん、
そうですね、
はい、本物がバーンって当たってガシャーンって砕き散って、
はい、
血が一つずつ、
うん、
血が一つ結構頭蓋骨陥没とかしなきゃおかしいくらいの、
うんうんうん、
でそこでねまたゆうくんのお姉さんがこう出てきて私の弟に何すんなよみたいな言ったら、うん、なんかこいつ身内かみたいな感じになって、
うん、
うわーってなって、でそこに小雪ちゃんもいるわけですよ、一応変装はしてるけど、
はいはい、
でやめてみたいな感じでこうバッて取って、
はい、
正体があらわになると、うん、もう、なぜか、ごてごてに回ってるんですよ。火に油、
はい。
なんでこんな燃料を注ぎ続けるんだと。
ピタゴラスイッチ。
ピタゴラスイッチ。このピタゴラスイッチ。でも、ほんともお姉さんなんか絡まれて、俺またこれもう、よからぬ事件が起こってしま
う。おかしくないと。
やばいやばいってなってたら、うん、もうメンバーが、
うん、
行こうっつって、
うん、
演奏始めたら、演奏があまりに素晴らしすぎて、
うん
わー
バカ言うな
よすごいんです
そんなわけねえだろ、
ね、すごいんです
俺、ね、これはね、もしね、ディスりに聞こえたらごめん。
うん、
ただ俺は、本当に面白かった。 学園祭でそんな80年代ハードコアパンクシーンの客みたいの来ないでしょ、そんな。確かに昔あったらしい、そんな、うんうん、ハードコアパンクのライブはもう喧嘩する場だから。もうね、俺はでもこれはすごい。そしてその着地の仕方、うん、演奏がすごくてみんなウォーってなる。さっきビール瓶投げたやつどこにも見当たらない
。いるんです。
あいつもこんなになっちゃってんのかなと思って。
ふうかちゃんもね、
いやー、いやー、これはね、すごかったですよ。これぜひ見てください、
見よう。
あのね、俺本当でもね、最初ビール瓶投げられてね、もうこれどうなるんだってなった時にね、俺はあのバンドリの2人がね、キラキラ星をね出てくるしかないんじゃないかってね思うくらいね、うん、そんなでしたけどね。これは本当面白かった。
だからね、風花ってね、いろんな見方ができる。そのお色気目線でも見れるし、うんうん、バンドものとして見ようとも見れるし、そういう変な、みたいな目線でも見れるし。
だからね、ちょっとね、こういうね、ちょっと最近ね、茶化せるアニメのね、茶化せる回がね、そうそうそう、少なかったからね。そうそうそう、俺本当にこれね、砂漠であのオアシス見つけたみたいな。うわーこれ来たぞー
確かに面白い、楽しい。
そう、これはね、本当あのピタゴラスイッチって表現まさにそうですからね。この話ね、最初から見てください、はい、悪いピタゴラスイッチがねどんどんどんどんクリアしていくんだよな。そうそう、何かをこう、そうそう
そう、ピタゴラスイッチ
うおー
最終的にね、
あの燃え盛る旗がどんどん立っていくんですよ。これぜひね、風花見てほしい、はい、うん、これはね、すごかったですよ。
いいな、
はい、
見よう。
さあ、他はどうでしょう。
さあ、私じゃあ、
うん、
ちょっと最新まだ見てないんですけど、リトルリッチアカデミアの、
はいはいはい、
7話が僕すごい良かったな。
7話というと、
お前は俺と好みが合う。俺も7書き出してきてるよ。言って言って。
まあ試験でずっとアコがもう落ちこぼれで、もう全部赤点で、もう次やったらもう退学だみたいな話までなってしまって、で唯一取ってた授業があの哲学の、なんか
美
術哲学の授業で、ずっと自習だっつって「金魚鉢眺めてるだけなんだよね」っつったら、その魚が実は先生だったっていうので
、魚の言葉をみんなこう読み取って
聞いてちゃんとメモしたりとかするんだけど、
でもそんな、ね、ただの自習だと思ってるから、そ
う
そ
う
そ
う、金魚鉢眺めてるからよく書けるおかしいんだけど、
だからテストなんて絶望的だ
っつって、ね、うん、でもうで、その実は先生なんじゃないっていうのが分かって、うん、アッコが取った行動が、あのミネラルウォーターをその金魚鉢の水槽に入れて、
あのちょっとこう賄賂じゃないから、いい水あるんですよみたいな、
いいやつなんですよって入れたら、プカーって言ってやべーっつって持ち出して、どうしようどうしようってなったら、あの水道のとこにヒョンって入ってしまって、
排水口に、
そうそうそうそうそう、
めちゃめちゃ面白くて、もう普通にもう笑って、でその後ちょっといい話になる、
そうそう
そう、まあね、よくある展開じゃないですけど、うん、まあこれが最後ので、まあ、どうにかして成功するんだろうなっていうところで、うん、まあその魚の言葉が、魚に変身したんで、うん、魚の言葉がちょっと分かるようになって、
そう、あの下水道に自分が魚になって変身して飛び込んで探すっていう、
で他の全然関係ない魚に助けを求められて、 それを助ける、
そっちの方を優先する、うん、テストの時間もう迫ってるよって言われて、
魔法もあと1回しか使えない、
うんうん、
で戻る魔法のために残しとかなきゃいけないって言って、うん、でそれでそのずっと追試で練習してた窓を開けるっていうのすらできんかったのが、うん、開けっつったらその罠がちゃんと、
あの魚がいっぱいね捕まってた罠が開く、
うん、その中に先生もいたっていうね、うん、
ピタゴラス、いいピタゴラス、
でもう戻ったらもうあのいつもかばってくれるあの先生が、うん、あのもう本当に他の先生はもう首だ首だってなってるんですけど、うん、そんな比べるべきは他の生徒ではなく入学当初の彼女と比べるべきです。彼女
アーシェラ先生ね、
アーシェラ先生、
ドイツ見て、はい、俺書き出してきたの全く一緒だよ。このセリフ言おうと思って、そうそうそうそう。アーシェラ先生かっこよかったな、
めっちゃグッときましたね。もう
で結果その魚の先生が言ってたのは、うん、あの私の授業内容通りのことを体現してくれたから A です。
全然聞いてなかった。
そうなんだ。
そうだったんだ。
いや、よかったですね。
あれ本当いい話。
でもアーシェラ先生今までやっぱ頼りなさげなねとかっていうか、うん、割とこう他の先生に言われると、ね、あーってなっちゃうんだけど、ここでちゃんとこう ね、
そんなのはバカです、うんうん、ちゃんと詰め寄って
言い切って、ね、まあでも8話も良かったです
ね。寿司
会
でしょ。
あ、マジで
俺今日ちょっと遅れてきたじゃん、
はい、
見れなかったの。なんとかこれだけは見ていこうと思ったんだけど、は
い、俺も7話までしか見れなかった。
もう CM 入ったとこで、もうタイムリミット
あれ、CM ってどこで切ってます
か？あれどこだ？だから、まあ、中入って、
はい。その、まあ、その、
でもね、あそこまでは見たよ。裁判になるならない。
ああ、うん、そこか。ああ、
あの辺までは見た。
なんか、スーシーが、その中、ずっと眠ったままになっちゃって。うん、でも、それ、解決するのは魔法で、要は、スーシーの、なんか、精神の中に入り込んで、うん、まあ、中にいる、本当の人格のスーシーを起こしたら起きますよ、みたいな感じで、あっこが、潜りに行くみたいな話ですね。はいはいはい、いやーね、僕、ぐっと来たのが B パートにあるから見てほしい。
本当？
なんかみんなで映画を見てる、ところが、みたいなところがあるんで、そこはじゃあもう、見て。
おのおの見て。
おのおの見て。わかった。
うん。わかった。
もうすぐ帰ってみ
る。お願いしますね。
はいはい、はい。後輩にこんだけ言われたらさ、先輩として。
見ないわけにはいかない。
初め見ないわけにいかないよ。
お願いしますね。
今回だけだぞ。
アニメ見るの今回だけだろ。
言われなくても見るという。いやー、でもやっぱリトルミッチアカデミーはいいっすね。
面白い
っ
すね。
面白い。いや、ほんと面白い。はい、じゃあ僕、まあ、チラッと、いいですか、うん、僕、デビちゃんを語りたい。
はいはい。
前回言ってたところを、まあ、前回、そのお話ししてたところ、その、なんか、姉妹のところ、
うん、
話を僕見てなかった。
ああ、はいはいはい。
まあ、それ見て。
光とひまりちゃん
の。そう、なんですけど、まあ、その前に、その、ゆきの話があったじゃないですか。
はいはい。
で、ゆきがみんなと打ち解ける、はいはい。っていう回があっての、その姉妹の回。うんうん、で、その、打ち解けた後のオープニングがちょっと変わってて、最初みんな自己紹介のようになんか出てくるじゃないですか。うん、なんか本をめくったらその背景が出てきて、その前を、
はいはいはいはい、
光ちゃんとかが、
うん、で佐藤先生だったらなんか色っぽい佐藤先生
が
慌てるみたいな。
で、それまでゆきちゃんが出てくる時の背景って、もうずっとその吹雪の背景だったんですけど、その次の回から、うん、吹雪なんだけど、ゆきちゃんが笑顔で、で、手をわーってすると、その冬の情景が春に変わるっていう。
へぇー、気づかんかった。
こういうね、オープニングが途中で変わるアニメ大好きなんですよ。
最近多いよね。
多い。
最初だけ登場人物こう、まだ出てきてないの隠してて、出てきたら増えていくみたいなね。あれ見逃せないっすな。
そう。
あー、これ気づかなかった。
それいいな。
やっぱ最近ちょっと時間ねえから駆け足で見ちゃってるから、
いや、ちょっとね、オープニングとかシャーっと
飛ばして。なんかサボっちゃダメだ。
そうですね。その、さっき言ってたリトルウィッチアカデミアのその、魚に変わった回も、エンディングちょっと変わってて、その、魚になるシーンが一シーンだけ出てたんです
よ。へ
ー。そのイラスト帳にね、なんか絵本みたいな感じでエンディングイラスト出てますけど、その時の多分一番最初なのが、その、魚に変身したあの3人のイラスト。
ダメだ、やっぱもう時間ねえからってオープニングエンディング飛ばしちゃダメだな。
ね、
ダメ。ダメダメ、これは、ちょっと、いいこと言ってくれた。皆さんに拍手
ありがとう。シンジ君じゃねえ
の。カシャンカシャンカシャン。じゃあちょっと僕その、アジンちゃん、アジンちゃん、デミちゃん。
デミちゃん。
アジンちゃん使ってデミちゃんは語りたいでね、うん、ちょっと言いたいのがね、うん、いよいよね。まあ、小林さんちのメイドラゴンで、うん、翔太君が出てきたって言ってたじゃないですか。
はい、
でこれ来たぞって言ってたじゃないですか。
はい、
いやこっちも忘れちゃいけませんよ。
あ、そうか。
クルツ君が出てきましたよ。
ね、あれ、何なんですか。
いや、あれね、まだ原作でもはっきりしてない
の。
で、なんかさ、光ちゃんと、うん、廊下でぶつかりそうになった時に、ひかりちゃんがごめんさっきって言って、うんうんうん、あれ違うってなって、うんうんうん、でもなんかさっき
なんで間違えたんだろ だろう
みたいな、うん、でそれはまだ原作でも、まあ、単行本だと、うんうん、なんかはっきりはしてないんですよ、
うんうん、
ただそのあれを言うと、うん、もしかしたらそういう、まあサキュバス と、インキュバスでしたっけ、はいはいはい、対になってる、はいはい、ああいうことなのかなとか思ったりもするし、うんうんうん、なんかまたちょっと
そう
なんか謎を今はらんでるけど、
だから僕は正直、うん、正直ですけど、まだ男の子だとはまだちょっと思えてないところもちょっとあって、
お前のレーダーもまた鋭いからな
その
俺のレーダーな、意外と感度甘いんだよ。もう見て可愛くて男の子だと思ったらこれだーって
。男の子だと思ったらこれだおかし
い。ロックオンって
。そのね、佐藤先生に、うん、そのと触れたけど何も感じてなかったです、うん、クルツ君が、うん、っていうことはじゃあこれは女性ってことなのかなぁみたいな。
でも多分さっきのあの力は女子にも多少
ああそうか、うん、
初登場回でちょっとあったんじゃないかな。
あ、その後はやっぱりあの盗撮のに怒ったりとかして、うん、そのサティバスだから言ってるんですかみたいなことの詰め寄り方は確かに自分もその、うん、サティバスの気持ちがものすごく分かるからの怒りなのかなっていう、うん、
同族っていう、
うん、
ただね一つ言えるのは可愛いってことですあの嘘をつききれないあの、うん、なんか嘘をつくと顔に完全に出てみんなにバレるとか、うん、
すげえ考察タイムを一瞬に終わらした
俺の目の黒いうちはそんなことさせない
声が天宮そらさん
だ。そうなんですよ、またあの少年声がね、天宮そらってのはすげえ女だぜあれや、
かと思ったらこのそばで全然違うやつ声ってますね。
そう、もうねちょっとそらちゃんはすごい、
そらちゃんはすごい、うん、
やっぱいろんな天気がねあるわけですよ、いろんな表情
が、ね、空っていうのはね、
雨
宮っていう、
雨宮ってくらいですからね、はいはい、はい、こんな感じで、
はい、
あとはなんですかね、あとあります、
まあでもそうこれぐらいだから、はい、
3月のライオンがね、
ああ、はあはあ、
溜まっちゃってるんです
よね、溜まっちゃってる、
はい、
義理の姉かな、
うん、
京子、
ああ、はいはいはいはい、はい、
あのちょっとすさんでる、
はいはいはいはい、
もう
変な彼氏がいる、
そうそう、
変、
年上の40男と不倫してる、
うんうん、
であの子がでもちょっとね愛おしくなってきてね、
ああ、そう
でもね見た目は綺麗ですね、
そう
で、
なんか自暴自棄になってるところもあって、うんうんうん、要は将棋をね、
うん、
お父さんからずっと教わってて、
うん、
プロを目指してたりはしたんだけども、やっぱレイ君の方の素質があるっていうことで、ね、
もう見限っちゃって、
そう見限っちゃって、うん、もう今はやってないってあれなんだけど、うん、そこでちょっと屈折した感情がレイ君にはあって、でも何かってあると悪態つきながらレイ君のとこ来ては、
ね、そうですよね、
なんか止めてよとか、うん、あの辺のね、でもなんかねレイ君の方もあの人もほら人間のねそのコミュニケーション上手いわけじゃないから、うん、なんかこう壁があるみたいな感じで、うん、本当ね介入したいと思ったねまず二人の話聞こう、うん、俺の前で二人もぶちまけてその上で解決策を見出していこうみたいなね、
レフェリーみたいな、
そう、そういうのばっかですよ、クズの本会見ててもそうだし ね、 ね、もう見てるとみんな危なっかくしてね、43になるおじさんもヒヤヒヤしながら見てるんですよあそこでもうそんなキスしちゃダメとかね
まあでもその視点にはなりますよね、まあ、
なる、
だから僕エヴァQ見てるときずっとその感じでしただから言え今バカバカ言えって、いやミサと話聞けっ て、 っって
だからちょっと説明してあげなよシンジ君にって
なります、ね、確かその気持ちは、
そう、
僕もいろいろ、いやナコードじゃないんだからとか言ってましたけど、わ、うん、かるはわかります、
うん、俺はシンジ君ね可愛いと思ってるけれども、うん、あの9までのシンジ君は確かにシンジ君にも日はあったと思う、いろいろあった、いろいろ、ただエヴァ9に関しては、うん、シンジ悪くない誰も何も言ってくれないんだ
よ、わかんない、
目覚めたら目覚めたらもうあなた何もしないでみたいな、
そうそうそう、
あなた冗談じゃない冗談じゃないもう俺新エヴァ出るからな、もう今日もう出るよ、ね、ミヒャさんって。もう全員に説教だ、もう。
今出ます？
今出るよ、もう。
おお、おめでとう。
おめでとう。
おめでとう。
そしてありがとう。もう、カオルくんなき今ね、シンジを救えるの俺しかいないよ、もう。まあ、そんな感じでね。そんな感じで。はい、こんな感じ。ですわ。そんな感じで。
ああ、面白い。
飲み行く？
行きましょう。あ、B パート、
B パート。B パート、飲み行く前に B パート。じゃあですね、B パートはこんな話をした後になんですが、
うんうん、
続いては、嫁よ、俺色に染まれのコーナーです。
はい。
嫁よ、俺色に染まれ。はい、このコーナーはすでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集し、それに我々が平然とお答えするというコーナーでしたが、
はい、
あまりやっぱりこうちょっとメールのお題が、
うん、
届かないということで、うん、そして前回やった時に、
うん、
フリースタイルという新しい形が生まれたんで、
お互いにお題を出し合う、
出し合うみたいな、
はいはいはい、
そういう形で今回も、
はい、
やっぱ嫁の話をしないとね、
うん、
また浮気だなんだって言いがかりをねつけられてもね、
そうそうそう、
困るので、
ね、女芸人、
ね、女芸人、女芸人たちにね、
はい、ゲスだよあいつあいつらこそゲスだよ人の勘ぐってさ
確かにあいつらのツイッター見たけどさ、他のキャラの話あんましてんねん。悔しいとこでさ、
そう。
畜生上げ足取ってやろうと思ったのに。そんな感じで、はい。ということでですね、じゃあ私から聞かせていただきますか。
はい。
嫁とカラオケ行ったりってします？
ほー、カラオケ。
まあ、そんなに頻繁に行くわけじゃないですけれども、
うん、
たまに嫁とカラオケ行くんですね。
お
で、まあ、うちの嫁っていうのは、まあ、公式というか、アニメ版のエンディングで、
うん、
コナちゃんたちと
カ
ラオケ行って、
はいはい、いろいろ歌ったりして、
うん、
バレンタインキス、
うん、
歌ったり、まあ、持ち歌あれだったりするんですけど、うんうん、僕もあまり最近の歌は分かんないんで、
うん、
まあ、僕に合わせてくれるのか、本人もあんま最近の歌を知らないのかちょっと定かではないところあるんですけど、
うん、はい、
割とそういうチョイスをしてくれて楽しく
なん
ですが、やっぱり僕の CD 棚っていうのはちょっと偏ってましてですね、
はい、
やっぱりこうちょっと昔のインディーズのバンドとか、まあ、バンドブームの頃の、
うんうんうん、
とかがあったり、あまりちょっと歌謡曲からはちょっと離れたものが多いんですけども、
うん、
やっぱり門前の小僧というか、なんとなく僕がそれ聞いてたりすると、うん、なんとなく覚えちゃうんでしょうね、
うん、そうですね、
結構最近の嫁の持ち歌に玉が加わって
る、影響を受けている。
さよなら人類とかを歌い出したりとかして、
はいはい、さよなら人類はね、僕らでも知ってる、はいはい、歌ですけど、
まあ、さよなら人類くらいでよかったなってまだ安心してるところもある、まあ、そんな感じでですね、ちょっとこうカラオケでね歌うっていうのはあるんですけれども、皆さんはどうなのかなってちょっと思ったりしましてですね、歌なんかは歌われるのかなと思ったり、
うん、そんなに行くわけじゃないですけど、うん、たまに酔っ払って僕が行こうかみたいな
の
があったりとかは。
そうです、ドイチューさんがやっぱ誘う側ですよ ね、
そうですね、
はい、
でもまあ僕の影響で覚えさせて、
うん、
サンホラー2人でデュエットしたん
です。サンホラー
、はい、
2人で
結構セリフバンバンあるやつありますよね。す
だからあれを言ってほしくて。世界観的にも合うんですよ、金髪だから。
確かにね。
そう、なんか中世の、ああいう中二っぽい感じ
で、はいはいはい。
だから、ああ、合うなと思って、僕はすげえニヤニヤ。
なるほどね。
サンホラ僕、一人カラオケ行って、
はい、
自分で歌ったことありますけど、
はいはい、
セリフ部分、超恥ずかしいですよ。
は
い
は
い、
あれですね、進撃の巨人の。
はいはいはいはい。
なるほど。朝と夜の物語っていう曲があるんですけどね。それをよく。
セイバーさんはあの辺似合いそうですね。
似合うと思う。
僕結構照れずにやりきりそうな気しますね。
僕アークとか好きなんですよね。
確か。はい。さあ。
あ、僕ですか。
あ、ちょっと一つ忘れました。
ああ、
せーの。
そうだ。そうだった。
なぜか決まったこのシステム。なんでセーフなのかもよくわかんない、ね。
まあアズサさんはアイドルなの、
う
ん、
そりゃそうだね、う
ん、そうだ、プロだもん。
で、うん、でね、やっぱりそういうまあボイストレーニングとかもやってますけど、うん、やっぱりその自分でもまあプライベートでも、
うん、
そのまあカラオケ行ってその、うん、まあ喉を開くとか歌の練習とかはね、ちょっとやったり
ボイトレじゃないけれども、
はいはい
はい、
しますけど、
うん、
うん、でもね、アズサさんでも結構しっとりめの曲歌うみたいなイメージがもしかしたらあるかもしれませんけど、あずささん意外とね、レディーガガとか。
ほう、ガイタレいきますか。
結構ね、そこら辺の、洋楽というか、をね、結構ノリノリで歌うんですよ。
はぁ。
二人きりの時にしか多分見せないとは思うんですけど。
はいはいはいはい。
だからその、まあ、ボイトレ代わりに来てるから、
うん、
あんまりお酒とか飲んじゃダメですよとは言ってるんですけど、ついつい飲んじゃうんですね。それでちょっとハメ外して、
なるほど。
だんだんだんだんその洋楽系の方にはま、歌い出すんで、実質は、まあ、そっちの方が好きなのかなというふう
に思
います
ね。なるほどね。
これちなみに中の声優さんの高橋千明さんの好きな楽曲の方からちょっと。
なるほど。
はい、
そこもかかってるわけですね。
そこもかかってますね。
ということは、
せーの。ということは、
あと最近、まあちょっと、うちの嫁で気づいたんですけども、うん、その僕の好きなバンドの歌を結構、なんか覚えちゃうっていう話、うん、 あんまやっぱ歌詞とかあんま気にせず覚えちゃってんのかなと思って、ちょっとガイタレ歌うで思い出したんですけど、一回あの嫁とカラオケ行ったら、うん、あ私これ歌えるかもっつって、あのセックスピストルズのベーシストのシドビジャスが歌ったマイウェイを歌い始めたんですなんかこう、あの 頼りなさげな英語で、うん、
三平さんがいなかったら絶対にたどり着かない
ですね。たどり着かないです。これ歌えるかも、
ええ、マイウェイにも行かなそうです
ね。マイウェイにも行かないですね。嫁の知ってるマイウェイはシドビシャツバージョン、ええ、
すごいな、ね、出してたんだそんなの、
はい、そんな感じで、
は
い、二人は
私ちょっとまあ参考にさせてほしいなっていう感じもあるんですけど、まあ、僕、まあ、割と何もなしに、うん、ちょっとしたお土産みたいな感じで、うん、まあ、帰りに仕事帰りに買ってくみたいなんで、うん、まあ、ちょっとご機嫌取りじゃないんですけど、うん、なんかを買ってってほいって渡すとすごい喜ばれる、うん、まあ、近所の肉屋のコロッケが一番喜ばれるんですけど、まあ、なんとなくお土産みたいな感じで、なんかそういうなんか喜ばすみたいな、うん、あったりします、
機嫌を取るみたいな
みたいな、なんか
あ、まあお土産じゃないにしろ何かこうなんかこう嫁の、
そうですね、ちょっとくすぐるポイントみたいな、
あ、喜ぶ、なるほど、ね、
何かみたいなとかってやったりするのかな、
おうおうおう、それはお土産に限らず、
限らずで、ね、なんか、
うん、そうですね、
うん、僕はまあ先輩と、
うん、
のは飲み行かせてもらうこととかが、うん、まあちょっとあったりとかするので、うん、で、まあうち太田プロっていう事務所なんで、まあ結構有名な先輩とかは、
まあね、いっぱいいます
よ、うん、いるので、まあその先輩の前でうちの嫁の話を本当にするので、
うん、
僕は、
うん、
千田さんの前でも平気でしますし土屋さんにこれうちの嫁ですって言って僕が常に持ち歩いてる嫁集っていう、
はいはいはい、嫁集、
はい、
嫁の画像がいっぱいファイリングされてるファイルを土屋さんに見せて、毎回僕はそれを投げ飛ばされて僕は土屋さんにブチギレるっていう
お約束の方、
お約束が、まあ僕は本当に怒ってるんですけど
お約束とはいえじゃあ見せるんじゃない
それを、まあそういうことがあったんだよっていうのを、
うん、
もうそれをやられた時、うん、一番最初に、まあ、和みにしたんですよ、
うんうん、
やっぱり一番ちょっと気難しそうなのが和みなので、うん、
なるほど、
なんでこういうことあって、まあ、今後も多分先輩後輩のつながりした、うん、まあ、芸人だから、うん、そういうくだり、うん、そういうくだり今後もあるかもしれないけど大丈夫、うん、って言ったら、あ、いいじゃないですか、それで僕が先輩に気に入られるんなら、覚えてもらえるんなら、うん、むしろそういう話もっと聞かせてくださいって言って、その先輩と飲んだ時に自分の画像が投げられた話をめちゃくちゃ喜びます。
へー、なるほど、
できた嫁、
ね、芸人の嫁ってことでね、
そうそう、だからできた嫁ですよ、
できた嫁です、
だから自分のフィギュアを焼酎の水割りの中に埋められた話とか。
お前はなんでそんな危険なとこに埋められたって
思ってるんだ。出せって言うから。これを飲まなきゃいけない俺の気持ちにもなれよって言われたりとか。
でもその酒意外とうまかったりとか。嫁が入った酒。
そうですよ。
セーフ。なるほどね。俺そういう意味ではね、うん、ちょっと松崎とはちょっと逆になっちゃうかもな。
おう、
まあ、うちの嫁やっぱね、ちょっと庶民ですから、
うん、
ちょっとミーハー的なとこがあって、まあ僕も酔っ払った時ですけれども、
うん、
ちょっとまあ打ち上げとかで、
うん、
ライブの打ち上げとか、まあ芸人の飲み会とかで飲んでて、
うん、
ちょっと酔っ払って嫁に電話して、
うん、
あ、もしもし、うん、あ、どうしたの、あ、ちょっとまだ飲んでる、
うん、
お
う、で、ちょっと今変わるから、にゃーって猫ひろしと
か、はい、
嫁がめちゃくちゃ喜ぶえ、猫さんオリンピック見てましたそんな出てねえよこいつ映ってなかったじゃあ入場式と閉会式みたいなもんそういうのをね、こうちょっと有名な方、僕より名前のある方でたまにこう 電話変わって
はいはいはい。
で、嫁になんか一言言ってもらって、はい、嫁がものすごく感動して。
ああ。嬉しいでしょうね。
嬉しいでしょうね。ワイルドフラッ
シュ！あ、そうそうそうそう。R1 チャンピオンと言って、そういうのでね。
なるほど。
ね、はい。で、家帰って次の日くらいに嫁は喜んでるんですけども、俺がちょっと寂しくな
って。そりゃそうです。そうですよね。自分よりも喜ばれるんでね。せー
よかった。ったじゃあ、はい、次は。
あ、僕からですね。はい、あの、ですね。なんかこの間テレビで、うん、まあこれ実際にテレビでなんか見てたんですけど、うん、あの、夫婦が寝るとき、あの、要は、一緒の布団ベッドで寝てるのか、うん、別れてるのかみたいなのを実際にその街角で夫婦にアンケートを取ってたら、うん、意外と半々なんですって。
へー。
ちょっと、一緒に寝てる派が多い。
うん、
もう 55% ぐらいかな。
僅差だ。
そう。だから意外と、まあ、現代の世の中でも、うん、結構寝るとき一緒の布団で一緒の部屋で一緒のベッドで寝てるっていうのが意外と多かったんだなと思って、うん、なんで皆さん寝るときって、うん、そのどうしてるのかなと思いまして、うちはエリーが、
うん、
基本うちは実は別々なんですよ、
うんうん、
別々で寝てるんですけど、エリーがまあエリー寝るときネグリジェなんで黒のネグリジェなんで、3日に1回ぐらいは向こうからちょっとちょっと寂しいんですけどって言って、僕は一緒の布団で、まあ、しょうがないなって言って、
しょうがないな
って言って、まあ、一緒に寝てくれるっていうのがあったんですけど、
うん、
それ実は僕もエリの寝室に行って一緒に寝るっていうことをもう前に何度かやったことが
お前が行く、
そうそう、うん、だから
予備とかじゃない、ね、
違う違う、
結婚してますからね、
まあ結婚してます普通に、はい、
田舎の風習じゃないです
だからもしかしたら俺がその一緒に寝たいけど素直に言い出せないんじゃないかと思ってエリの方から来てくれてるらしい。
らしい。
っていうのを、僕は、ミコチンから聞きまして、
嫁の友達から、
ね。嫁の友達から聞いて、だから、あ、こんなちょっと素直になれないような性格なのに、そんなことさせちゃってごめんねって言ったら、うん、そんなわけないわよ。で、それはもう強がってましたけど。
なるほど。
なんで、それまでは3日に一遍だったのは、2日に一遍になりました。
あ、頻度が。
はい。
上がったという。
上がりましたね。なんかより夫婦の絆みたいなのが。
はい、ということで、
はい、
で我々の、うん、その
寝る時のスタイルと言いますか。
スタイルですか。
うん、
うちはまあ同じ部屋ですけど、
うん、
布団ベッドじゃなくて、
ああそうです、ね、
布団を敷くスタイルで、
うん、畳に、
うん、で別々ですね。
ああ、
並べて、
はい、まあ、布団だとね一緒に寝るって確かに難しそう、
はい、ただ、うん、布団は別々ですけれども、うん、手は繋いで寝ますねいや嫁の方からよ
素敵、
なんとなくこう布団から手出してこう あるから、
うん、
俺も、うん、ギュッてこう握ってねそうすると向こうもちょっと握り返してきたりして、ね、
あ
ね、
うん、
そんな感じでね、
はい、
はいはい、まあ同じ部屋でまあ布団別々に敷いて手をつないで寝るっていうスタイルですかね、
はい、
はい、あとおおよかったよかったよかったよかったよかった、
はいはい、いいですね、素敵、
43になるんですよ、その人
いいじゃないですか、
すごく恥ずかしい
ですこういうコーナーです、
こういうコーナーです、
しょうがないです、
はいはいはい、
うちはもう一つの布団、ちょっとデカめですけど、
お
もう二人で寝るようにはしてますけど、
いい
たまに僕がでも家でその飲んでて、うん、こたつでそのまま寝ちゃう時
がある、なるほどなるほどなるほど、
起こそうとする、もう布団で寝なさい布団で寝なさいってすごい言うんですけど、
あっちだ、はい、
うん、なかなか俺が起きない場合は その横に入ってきますね、こたつの。
は
ぁー。で、俺がパッと起きて。
じゃなく、はい、隣に。は
い、でパッと起きて、やかんよ、こたつで寝たらって。いや、あんたでしょ、みたいな感じで、じゃあ布団で寝ようって、一緒に寝るっていう感じですね。
そのシチュエーション、貸してくれないかな。レンタル希望。
これいいですね。
いいですね。
いや、
せーの。よかった。
今のいいです
ね。こたつ隣入ってくるっていうのはね。
なんかいいです、こたつで自分の方が寝ちゃう
の。嫁はよく寝ますよ、こたつで。
寝そう。
こたつなんかもう本当に、もうちょっと心配して早めにあの片付けたりします、
ね、絶対気づいたら。ちょっと寒いけども。
ボタンの魔力には嫁はもう
本当に。抗えないでしょ
うね。抗えない。本当に気ぃついたらもう入ってこう、うとうとしてたりしますから、ね。その寝顔喋って撮っちゃったりして。で、次の日見せて、もうって怒られてる。せーの。後追いで見つかる。
こたついいなぁ。こたつ使ったなんか。
なんか。
こたつってやっぱいいですよね。ね、こたつなんか、ラブな感じしますよね。
うん。こたつ、みかん、ドテラ。
あ、ね、いいですね。
僕はあずささんと、こたつゲームっていうのを。
お、こたつゲーム、うん、
僕がこたつの中入って、うん、四方あるじゃないですか。
はいはいはい、
の、どっかから手とか足とか出して、それをもぐら叩きみたいに、はい、はい、はいって言って叩き合うっていうのを、で、1分間にどれだけ叩けたかっていうのを競い合うっていうゲームを。
なるほど、
はい、
僕一回実家でこたつ入っててですね、こうやったらですね、嫁が足でちょっとつついてきて、もうよせよってつついたら、間違って姉さんの足つついちゃって、どこにあったか知らないけどハリセンで叩かれたのじゃん、嬉しいっつって。
ああいうツッコミキスの人は隠し持ってますからね。
持ってますこたつはファンタジーですな、
ね、いいですね、こたつ何でもできるな、
いろいろ生まれる、こたつは。
こたつは宇宙、
こたつからすべて、生命って全部こたつから生まれた。母なるこたつ。そんな感じですかね、
はい。
はい、ということでですね、嫁よ、俺色に染まれ、こんな感じで、うん、フリースタイルでやってますけれども、
はい、
一応お題をですね、メールでいただけると、そちらの方でまた我々、成長の、嫁よ、俺色に染まれのコーナーも、はい、やっておりますので、はい、ということで、どしどし、投稿お願いします。
お願いします。
以上、嫁よ、俺色に染まれ、フリースタイルでした。はい、ということでですね、はい、うん、またメールを読んでいきたいと思います。そう
だ、はい、
20歳ネーム、塩ビさん、
い、
今後芸能界で絶対に売れてダウンタウンさんみたいになれる代わりに嫁と別れなきゃいけないボタンがあれば、そのボタンを押しますか、
破壊します。
これは二次祭の同意と、はい、総意として、はい、ドイチュー君が今も速攻で答えてくれましたけども、う
ん、そんなマグをこの世に置いといてはいけない、ね、
あとそんなボタンがあっても我々売れません。
はい。
その暗い目を張っております、地下に。
聞かねえな、全然聞かねえな。ただ嫁いなくなるだけじゃない。
なんだったら嫁も押してくれてんの。一緒に押してもダメだ。
ダウンタウンにならない。ダウンタウンに全然ならない。
俺たちのパワーってすげえなーって。
あれ、明日も中野でライブだ。
あと意外と嫁も消えなかったりする
わ。あれ、ダウソタウソになっちゃ
う。あと、じゃあ行きます、こっち。はい、20歳ネーム、デルピルロさん。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
僕は仕事もせずにアニメを見るのが得意なフレンズだよ。
ああ、
3人のお兄さんは何が得意なフレンズなの？あ、これ、この間も言いましたけどね。
うん、
私は、嫁の写真を撮るのが得意なフレンズで。松崎さんは友達が。
フレンズがいないフレンズ。
私が猟奇殺人のことに詳しいフレンズ
です。こんな3人でやってる。
はい。はい、お察しの通り、全員友達はいないわ。カバンちゃんも来ないよな。
カバンちゃん来ないね。
あと僕は暇があると自分で自作のクイズを作るフレンズ。
このクイズがね、でもよくできてるんですよ。
そう
ですね。主に自問自答が多いんでしょ。
でも本当になんか穴開きクイズとか僕本当に作ってるんで。
本当にすごいっすよ。
へー、あ、そうなんだ。
普通にすごい。
自作の。完全に。
誘ってよ。
え、マジでクイズ作るだけですよ。
うん。
え、大丈夫ですか？
大丈夫だよ。
え、だから A、B、なんとか F、なんかここに入る文字は何でしょうみたいなのをずっと作ってるだけですよ。
得意だぜ、そういうの、お前。
え、
ちょっと飲みながらやろう
かな。わかりました。
やろうやろう。はい、だって、寂しいんだもん。僕も意外と寂しいフレンズだもん。はい、じゃあ、ですね。こちら、ツイッターですね。スーシーの魅力はめちゃくちゃわかる。今季キャラの中でスーシーはクリーンナップ打てる実力がある。
いや、ほんとそうだと思います。はい、これはマジで。
そして、これまた別の方ですね。スーシー界めっちゃ好き。リトルウィッチアカデミアラスト数分でめっちゃいい話になるからすごい。
いや、その噂の8話ってことかな。
ああ、かな。いや、でもまあ、でも全体的に、まあ、最後、ね、うん、持ってくっていう。まあ、
あの、魚の話の時もそうでしたからね。うん。うん、もう全編ギャグかと思いきやね。
ずっとドタバタやってんすけど、なんかすげえ締め方がうまいというか、うん、1話完結で見やすいし。
ね。
そう、だからあの男の人があの学園に訪ねてきた回とかも最後、なんかでも頑張んなきゃいけないって本当は分かってたみたいな。
ありますからね。
あれやっぱあの先生はやっぱあれなん
でしょうね。っていう、まあ、名言はまだ、
はいはい、出てないですけれども。そして、ギャグ漫画特集またやってほしい。漫画特集は聞いてるとめちゃくちゃ勉強になる。ありがたいですね、こう言ってもらえると。
ありがたいですね、
確かに。はい。
次、上田正史特集で
いいね。
絞りますか。作者絞って。
ずっともう、もう言ってるだけです。
はい。じゃあ、告知お願いします。
はい。4月16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A にてトークライブ、二次元再退社の夜第6夜、甘々と虹妻が開催されます。はい、二次元再退社の夜とは言ってますが、うん、会場はお昼の11時半、はい、開演がお昼の12時半。うん、なので、で、前売りが2000円、当日2500円で、飲食別のワンオーダー制となっておりますので、はい、皆さんぜひ、E プラスの方にてお買い求めください。
これはもう絶対楽しいんで、
楽しいですね。
はい。はい、皆さん、満札を落としていただければ。はい。
ありがたいですね。
来て、お金を払って、飲食代も払った上で、満札を1枚、会場内に落としていただけるとありがたいです。そう
そうそう、悪いソシャゲ以下だな。ご祝儀を強要するという
、はい、
まあね、そんな感じで
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでご安心ください。メール募集、こちらは普通おた、まあ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などを募集しております。そして、今日もやりましたけれども、はい、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは本来ですね、嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中で、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします。うん、そして、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜への出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。はい。はい、ということで、そんな感じで、第63回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ゴンドラッシュドイチューと、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。
ありがとうございます。
いい。涼しい。やっぱみんな魅力に気づいてきたね。
マジほんまでも今の段階やったらトップ3入ります。
おースーシー、
はい、
今回スーシー、あのたまにさ、アッコがさバタバタやっててさ、基本的にはさ、はい、あのツッコミ入れたりとかしてさ、はいはい、たまにすげえ優しい顔で微笑んでる時なんかしてる。ああいうとこ見逃しちゃダメよ。
ダメですね。
そういうのがね、うん、B パートで出てくるんです。
本当？
なんかね、うわーってなります。
もういいよ、終わろう、帰ろう。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。